沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。先週に引き続きまして今日のゲストです。いよいよ大晦日を飾っていただくのはこの方です。我が沖縄開放銀行の上地英雄頭取です。頭取、おはようございます。
はい、おはようございます。大晦日ですね。一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、まあいよいよ2017年も終わりを告げるということで、
鳥年もあと1日と、
そうですね、あっという間でしたね。
はい、そうですね。
どうですか、この1年振り返ってみて。
本当に昔から父の肺や馬の肺ということで、要するにもう、まあ、いうごとくですね、過ぎ去ってしまったというのがもう本当に印象で残ってますね。
はい、ねえ、矢のように過ぎていったんですが、特に思い出に残っていることってありますか。
もう中小企業の方々に、どういった形で、いろんないいお話をですね、提供できるかという1年で過ぎたような気がしますね。今年は特にですね。
そうですよね。ちょうどまあ金融庁 の、はい、あの方針が、はい、あの変更になって、まあ、中小銀行に対しては中小企業をもっとちゃんと応援しろと、うん、で地域創生に関して地域の活性化に銀行側が、ね、あの寄与しろと、うん、そういう方針が出たこともあって、うん、あのやっぱり銀行としてもよりお客様にもう身近な存在になるという、
そういうことですね。
それを方向に向かって、はい、改めて動き始めたって感じですよね。
はい、あのお客様が特に何を望んでるのか、何をしてほしいのか、それを我々地方銀行はですね、もう一番身近にあるわけですから、そこをお客様から銀行にお見えになるんじゃなくて、我々からお客様のところに行って、お客様とのお話の中でお客様が望んでることに真摯に対応するというのがこれからの銀行のスタイルだと思ってますね。
そうですよね。でちょうど私もあの社外取締役に、はい、選んでいただきましてから、はい、いろいろと皆さんと意見交換したりしながら、はい、やっぱり開放銀行の強みというのは無人からスタートとして、
ね、
普通銀行になっていく、で総合銀行を経由してなっていく、つまりはもう本当に、親身になって中小企業、零細、個人企業を応援していくというところから始まってるんだなというのを実感したときに、私もあの30年前に経営者になったときにお世話になった中小企業家同友会の包括的連携協定というのを、中継ぎをね、取り次ぎをさせていただいたんですけれども、本当に同友会の皆さんもね、聞くと皆さんすごく喜んでるんですよね。
本当にありがたいことですね。
あの本音で話し合いができる、そして相談ができる、でその時にリスクを持って会議ってやってくれるんですよねって、あの話聞くんですけど、どうですか、頭取、方針として出されてることってどういうことですか。
これは最初にお話がありましたように、総合銀行という銀行のスタートがですね、中小企業、小規模企業、あと個人事業主の方々にどういった形で金融の面でですね、対応するかという専門金融官としてスタートしてますので、これが今の俺の生い立ちであるし、基本的な DNA だと思ってますね。そして今あの特に営業店長にはですね、あの銀行のみがあの利益を取るのではなくて、お客様とリスクも収益もどういう形で分け合うかというのが基本だと思っていますので、ですからまずは相談してみて、こういうお話だったらもう銀行が受け付けないんじゃないかな、お話聞いてもらえないんじゃないかなということはですね、それはもう今はですね、そういう気持ちを全く持ってないし、支店長のに対してはですね、積極的にお客様の中に溶け込んでですね、お客様の言葉の中からいろんなこの情報を仕入れて、それでお客様にまたいい意味での売上支援も含めて、いろんなこの経営に関する全てのことをですね、お聞きするようなご用聞きの訪問のですね、一つのスタイルを確立しているところですけれどもね。
ね、あのちょうど12月去年の12月7日に包括的連携協定を記念したシンポジウムをさせていただいて、はいまあ、私コーディネーターで話しているときに同友会からそれから九州からも、ねうん、同友会の代表理事が、うん、あのゲストとして、はい、あのスピーカーとして参加してくださり、うん、最後にですね、うん、私から頭取り実は今まで話し合いをずっと重ねてきた中で、はいはい中小企業の皆さんからの一番の要望は、うん、頭取にしかお答えできないことがあるんですって言ってお話ししたのが、うんね、スピーディーな融資なんです、はい、頭取いかがでしょうかって会場に振ったじゃないですか、うんうんはいはい、あの時に、はい、もう頭取の、はい、もう一言でみんな拍手喝采だったんですけど、うんうん、あの時はどうでした？
もうそれはもうご指名がありましてですね、まあ、ただやっぱりああいうことバレの一応指名に対するこう自分の回答というのはやっぱりその日頃から持っている本音でしか出てこない言葉ですから、あれは私の本音だと思ってますよ、
ねええ、もうすぐにそうやってね、その短期でスピーディーに融資してくれるんだみたいなのが ね皆さんの中に広がりましたからね、はい、
これが沖縄開放銀行の強みでもあるし、我々の沖縄開放銀行だと思ってますね、
なんかそれがその喜びの輪がね広がっていて、はい、私の先日も、うん、北大東の島々の小学校の商品開発で あるパン屋さん、
そうですか、
はい、この、ラジオでも紹介したことのある今井パンさんというパン屋さんに作ってもらってるんですけど、うんうんはい、今度新店舗を出すのに実は会議にお願いしてるんですっていう話の中で、はい、いやもうありがたいんですよいろいろとって言って、うん、そのまたね、うん、うちは無担保のね枠にしてもそうですし、はい、スピーディーな融資にしても、はい、いろんな相談がすごくやってもらえるので嬉しいっていう話をちょっとしてくださいましてですね、はい、なんかとっても嬉しかったですね、
う
ん、やっぱり、
もうありがたいですね、私も嬉しいですね、そう言っていただけると。昔からですね、銀行は雨が降ると傘を貸してくれないと、取り上げるというのが銀行だということで言葉を聞いたときにですね、私銀行について悲しかったし、そうじゃあっちゃいかないという基本的なものを常に持っておりましたので、ですから雨が降ったら一緒に傘を差して、傘の中で一緒に悩みましょうと、その一緒に解決をですね、見出していこうというのが我々のこれからの開放銀行の基本的なスタイルじゃないかなと思ってますね、
もうそれは中小企業にとってはね本当にありがたい話なんだなっていうのを、はい、やっぱり皆さんとこうお会いして話を聞くためにやっぱ思いますね。
ありがとうございます、はいはい、
でこの番組でもよろずの皆さんにね、うん、どんどんこう登場いただいているところですけれども、はい、4月1日によろずのコーディネーターの皆さん6人と代表のね、うん、チーフコーディネーターの植地さんに、うん、登場いただいてワールドカフェを開催して、はい、それには全支店長と、はい、うちのみんな支店長47人8人、はい、とそれから中小企業の同友会の役員を中心に皆様いらしていただいた、うん、そこで、いろんなこうみんなが名刺交換をし顔合わせをしどんな相談ができるんだっていうことをこう実感していくような場面を作ったじゃないですか、
う
ん、
そうですね、ワールド開放も含めてですねああいう形で の, こうお話し合いというのは我々銀行にとっても全く新鮮なことであったし、その後それをまたスタートとして、営業店でのこの相談会、あとまた定期的にですね一番近くでは普天間支店において、第2木曜日ですか、これを定期的にこれからまた相談会を開催するという形でいろんな意味で開放銀行としてできることが何なのか常に自問自答しながらこれから解決に向けてお経を協力していきたいなと思ってますね、
うん、嬉しいですね。頭取がこの1年の中で特にそんな活動や、ねまあ会議の動きもいろいろ変わってきたと思うんですけれども、ね、印象に残ったことってあります？嬉しかったことでもいいです
か、うん、まあ、お話がありましたような同友会との動き、よろずとの動きも含めまして、その中からお客様の中から最近の開放銀行ちょっと変わってきたと、まあ、そういう意味でいい意味で褒めの言葉だと思うんですけども、それこそスピーディーにちゃんと真剣にお話を聞いてもらえて、いろんなところで、同じ悩みをかかの中でですね解決をしてもらっているということがあったということでありがたいことですし、そういう意味で開放銀行が変わってきたなという言葉というのは私にとって一番嬉しかったですね。
そうですよね、いやもう、新しいビルができて、はい、まあ、そういう意味でいくとなんかすごい、うん、あの、すごい銀行みたいな感じもあるんですけど、うん、やっぱり一番身近な銀行というのがね、もともとのね、
そうですね、まあ、あのやっぱり無人というスタートというのはやっぱり一番身近な金融ですから、その中で培ってきたノウハウをこれからも生かしていきたいし、本店完成を機にですね、銀行員自体がまた自信を持って、それで取引していただいているお客様に対してもですね、本当に感謝の気持ちでこれからやっていけるのかなと思ってますね。
はい、あのいよいよ再来年70周年、はい、ということなんですけれども、そうですね、70周年に向けた、あの頭取の今の思いというか、はい、お聞かせいただけますか。はい、
まあ、あの本店完成もさせていただきまして、それで70周年の時にも、もう今の予定の中では多分最高経営責任者という形で頑張っているつもりでありますので、その時のいろんなあのイベントキャンペーンも含めてですね、お世話になったあの銀行を作っていただいた BOG の方々、それからお取引先、地域のお客様、そしてあの株主も含めてですね、いろんな方々に感謝の気持ちをですね、いろんな形で表現したいなと思っていますね。
はい、またどんどんこう変わっていって変化している、はいはい、その革新という、ね、言葉の、ね、キャッチフレーズのもとに、変化している会議員というのをどんなふうにあの持っていかれたいですか。
そうですね、あの変化革新、まあ、それもありますし、我々のキャッチフレーズのビヨンドザバンクというのもですね、要するに今の金融銀行というのはこれから変化していくであろうと、だからそれを超えていこうというあの気持ちがあのビヨンドザバンクという形で私はあの解釈しているつもりで、それを最初に採用した時にも私の最終的な決定の中でですね、結論の中でその言葉というのが出てきておりますので、より70周年ということでだけではなくてですね、これからも80周年100周年に向けて地域に愛され、地域に存在する、サービス金融機関としてですね、商工銀行として存在していくというのが一番の目標ですね。
はい、100年200年、はい、1000年を目指しますか。
もう1000年というのはね、これまた大変また、大それた言葉かもしれませんけど、
ねえ、
言葉としてはちゃんとそれは採用させていただきます。
はい、ぜひあの、ね、日本だけですものね、にあの100年以上を超える、会社が、2万社を超え、
そうですよね、
ねえ、1000年を超える会社があるというのは、世界の中で日本だけということですから、それに向けてぜひ、
ね、沖縄からそういう企業が出てくるということは嬉しいことだと思いますね。
はい、はい、はい、ということで、頭取から意気込みを伺いました。
はい、
今日のゲスト、まあ、今日のゲストっていうから今年最後のゲストは、
ね、
はい、この番組を締めくくりにあたり、はい、株式会社沖縄開放銀行の上地英雄頭取にご登場いただきました。頭取ありがとうございました。
はい、また来年の入り年も一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。来週はいよいよ2018年1月7日から放送いたします。1ヶ月間はよろず支援拠点コーディネーターの金城勤さんをお迎えいたします。どうぞ皆様良いお年をお迎えください。
はい、ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。